皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相槌、収録、編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします。
変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみください。さあ、今週は武器の歴史ということで、前回はまあそのリートンの身体が徐々に拡張してって、
最初は
平手打ちだったのが
あれやね、目つぶしとかね
そうすごい、もうなんか手の届く範囲で、そうだ、ね、大したあの攻撃力もない武器のお話をしてましたけど、そこからまあ前回の最後は核、ニュークリアのところまで、ね、まあ話をわーっと来たわけですけれども、まあこれだけ見るだけでも、だいぶやっぱ時代の変化とか、歴史の長さとか、あとはこの先の未来に対する、まあ不安なのか、どうなのかっていう、まあいろんな、まあテーマにこうやって繋がっていく武器の話ですよね。そうなん
だよ。やっぱ現代に変わってくると、その現代って言ってもね、もう1945年に核爆弾が、最初の核爆弾が使われてっていうところから、あのもう70年以上の時が経っているわけなんですが、まず、ちょっと核の問題に講じる前に、拡張性の話で今現代どこまで来てるかというと、ついに武器が、武器を作る、使うっていう意味でも、今まで肉体の拡張の話ばっかだったじゃない、前回。僕の手がそれまでホワイトハウスにアーンパンチならぬリートンパンチを食らわせるよりかは、ミサイルぶっ放して弾道艦ミサイルで、あの大陸間弾道ミサイルで飛ばしていけばと。いう話だったもの、うん、でもそれをいつどこを殴るんだ、うん、どういうふうな攻撃をするんだっていう脳みそ自体は僕、うん、人間に委ねられていたわけで、
そうですね、うんうん、
ところがそれが今現代にはある技術があるわけですね。
サイバー攻撃
AI、 サイバーだってサイバー空間だからさ、それも空間の拡張でしかない。サイバーで結局そのいつ攻撃するか、DDoS 攻撃どこでやるかっていうのを決めてるのは人間の脳みそだったわけよ。
そっかそっかそっか。
もちろんそのサイバーの裏にね、 AI がいるケースは別だけど、その何がポイントかっていうと、人間が自分で考えることをやめ始めているっていうタイミングに今来てるわけ、世界の。まさにサイバーとか AI とか、その DX とか AI 活用とかっていうのも、人間がこう一個一個を見て、明細とかその領収書を見て、あ、これは経費、これは経費じゃないっていう判断をしてるんじゃなくて、AI が自動的にプログラムされて、もう、バーッと処理していく。画像診断とかね、はい、この前僕漫画で読んだんだけど、フラジャイルって、これドラマ化もされたのかな？病理医。病理医の話の中に、病理医じゃないんだけど、その放射線科とかの画像診断してる人たちとかっていうのも、うんうん、もう今 AI でブワーッとこう怪しそうなやつ、もう大丈夫なやつはまあバーッと処理して、大丈夫じゃないやつとかっていうのを自動で切り分けていくっていう画像診断のレベルとかもどんどん上がってきている。
人間の分類作業を人間じゃなくて機械がやるよっていうことなんですね。
で、これが兵器の世界でも、ついに、うんうん、そういったロボット技術、AI 技術を使って、こいつは民間人だ。だから、ソシは民間人だから攻撃しない。リートンは、こいつは民間人のふりした凶悪なやつだから、こいつは攻撃しなきゃいけない。みたいなことを、AI が自動で判断して攻撃をするっていうことが、これ、リビアで起きたんじゃないかっていうようなね、話が今あるわけよ。2020年。ただ、もちろん認めてないよ、彼らは。そんなことやってません。ちゃんと人間の脳みそ使って、あ、こいつはどうなのかって判断して戦ってます。それは自動でね、ブワーッと攻撃するようなことなんかしてませんっていう風になってるんだけど、
うんうんうん、
これはドローンとかとは違って、ドローンとか遠隔で攻撃をするんだけど、人が見て、あ、このソッシーのメガネはこれは割らなきゃダメだ。うんうんうん、このソッシーのメガネを割ることによって、ソッシーを殺さなくていいけど、ソッシーが何か抵抗ができなくなる。
うんうんうん、
で、これで、ドローンを僕が操縦して、ソッシーのメガネを割るみたいなね。こういう嫌がらせをしたりとかする。ところが、その AI ロボットっていうのは、形がドローンとか、形が銃とか何でもいいんだけど、そこに人が見てない。で、あらかじめ組まれたプログラムに則って、 ソッシーを一番無力化するにはどうしたらいいのか、うん、メガネが。で、メガネを攻撃するってあっても、結局でもそれでも、ソッシーの視力を奪うわけじゃないから、ソッシーを止めるためには、ソッシーの目を潰した方がいいみたいなことを、AI が自動で計算して攻撃するみたいにね。なっていくと、で、後から人間が結果を見て、あ、あれソッシーの目が潰れてる、なんで？ああ、こういうことだったのね、みたいな。これは、いいのかどうなのかっていうと、今のところは禁止されてるのかな？まあ、やめようねってことになってるのかな？で、なってるんだけど、どんどんどんどんその拡張世界が、今まで肉体、身体性の拡張、手が拳、骨の強度だったものから石の強度になり、弾丸の強度になり、破壊力をどんどん増していく。で、射程距離が伸びているっていう、あくまでも身体が伸びていく話だったところから、脳みそ。
なるほどな。
この
情報処理が。
情報処理まで、ついに人間、社会が、こう、判断とかね、そういったところにも、こう、今、兵器が進んできているということになるわけですと。これが拡張の今、まさに、すごいところまで来ましたっていう。
そっか。
なので、拡張性っていうものが、身体だけじゃなくて、この脳の判断っていうところまで来ましたと。これが拡張性の、まあ、行き着くところの、今のタイミングで行ったのかなと。
なんか、脳の拡張性っていうところって、身体的な拡張と比較してどう違うかなって今聞きながら、ちょっと関心を持ったんですよね。
そう、そこの部分でまさに、その脳の拡張っていう意味で、ただ単純にその記憶容量、記憶媒体を増やすっていうことだったら、今までも紙とか粘土板とかね、こういったものに記録を残すっていうことで、ある種のその情報を残すっていう、こう、拡張性っていうのは今までもやってきてたんだけど、そこから脳みそが判断するっていう領域に踏み込んでるわけよ。今。
これまでは情報蓄積を拡張してきた。
そう。
で、これからは情報処理が拡張される。
判断。情報処理のもう一歩まださらに進んじゃってるんだよね。情報処理でただ単に計算するだけじゃなくて、じゃあそれでどうする、ソッシーの目を潰すの、メガネを壊すの、どうするの、口を塞ぐのって何をするの、っていう判断まで領域が入ってきて。これが、まさにソッシーがどこが違うんだろう。身体性の拡張の、流れの中からどこが一歩変わったところかっていうと、まさに判断っていうものが入ってるのが、それまでと拡張性の世界から異質なものだよね。ここまで OK？OK
です、OK です。
じゃあ、核の話に戻ろう、ようやく。ようやく核の話に戻るというか、核の話をすると、核っていうものは、それまでの身体性の延長とは全く違う話になってしまった。
ほう。
要は、核爆弾自体は、距離は伸びないわけよ。はい、まあ、爆心の領域とかね、爆撃の範囲が広がるっていう意味での拡張性はあるんだけれども、その核爆弾の何が一番恐ろしいか、意味が変わったかっていうと、この地球全体を壊すかもしれないっていう、それだけのパワーを秘めているものっていうことで、今までは結局僕のパンチの範囲だったわけ。パンチが、この僕のパンチを一発で一人に当てるか、十人に当てるか、百人に当てるかっていう、あくまでも地球全体の話じゃなくて、その争ってる人たちだけの話っていう範囲だったわけです、
そっかそっか、当事者間の間で、まあ起きることっていう、そういう整理ですね。
だから空爆とかにしても、すごい悲惨な空爆とかもいっぱいあるんだけど、所詮って言ったらちょっと言葉語弊があるかもしれないけど、まあ、その人間と人間の戦いだった。ところが核兵器っていうものは、それ一発ボンと押した瞬間にこの地球全体がアボーンとなってしまう。だから勢いがとてつもないものになってしまった。こうなってくると、これってそれまで、まあ延長上にあったんだけど、超えちゃってるんだよね。それまであの、都市を破壊するとか、人を、その、国を壊すっていう範囲から、さらに、一撃必殺で地球全体が壊れてしまうかもしれない。で、さらに、こう、撃たれたら撃ち返すっていう報復、要は僕が殴ったら、組織が殴り返す権利があるっていう、この、まさにハムラビ法典の目には目をの時代からある人間社会の説理、やられたらやられた会社がある、因果応報。 この考え方にのっとった時に、核爆弾っていうものはワンウェイになってしまう。一回押したら、世界が壊れてしまう。ないしは、それで打ち返してもいいってことになると、世界がその核戦争によって崩壊してしまう。こう、マンハッタン計画、その原子力発電、原子力の力、これの父であるアインシュタインが、
はい、
予想した言葉にね、第四次世界大戦は、棍棒による殴り合いになるだろう、ということを言ってるわけ。第一次世界大戦ありました。第二次世界大戦ありました。
はい。
第三次世界大戦は核爆弾とかの戦いになってしまったら、地球全体が滅んでしまう。そうすると第四次世界大戦は文明が全て崩壊して、僕らは元通りの状態になり、うほうほう言いながらまた棍棒でソッシーとリートンが殴り合うっていう原始的な世界に戻ってしまう。
そっか。
だから第三次、言わんとしてることは、第三次世界大戦が起きたら世界が終わってしまうっていう、ここまで攻撃性の拡張が核爆弾登場によって飽和したというか限界点まで突破してしまったっていうところ。
はあ。
これが核爆弾の意味するところなんだよね。
なんかこれまで使ってた拡張って言葉、この拡張って、とはいえどこかにやっぱ制限があった。その制限って僕とリートンという当事者間だっていうところ。それをもう限界突破してしまうっていうところのインパクトの違い。これは今その話ですごい感じましたね。
そうなんですよ。だから、その拡張性っていう言葉で全部説明はできるんだけれども、どこかでその AI にしろ、あるいは、核爆弾にしろ、一線を超えてる、その拡張ライン、ある種の拡張の限界ライン、限界を超えたところにある。それが、今、やっぱりこのロボット、AI ロボによる自律的な攻撃、人間の判断っていうところまで拡張性が侵食してしまった武器。あるいは、それまで当事者、戦争っていうのは当事者間同士での戦いだったところから、核爆弾っていうものを使ってしまうと、地球全体が壊れてしまうっていうその臨界点が超えてしまった攻撃性が世界に、こう、脅かされるところまで行ってしまった。これがやっぱ戦争の性格をね、大きく変えてきているっていう現状があるということ
ですね。なんか世界っていう言葉というのも僕としてはなんかこの星っていう単位で数えた方が、いや、なんかしっくりくる、なんか非常に辛い話ですけどしっくりくる。
そう、だからこそ、やっぱり火星とかね、他の星を開発していくとかっていうことの大切さ、もし万が一何かあった時に、そんなね、ないことに越したことはないんだけど、何があるかわからないっていうところに、じゃあ、技術の拡張性を拡張していくっていうものが止まらないのであれば、宇宙開発とかそういったことにも力を注いでいくっていう必要があるんだろうなと思います。今、こう中国の台頭を著しいっていう流れの中、ロシアの問題、イランの問題、中東の問題、そして我々日本の足元にもですね、敵基地攻撃能力を持つべきだっていう議論があったりとか、あるいは 1% 枠、GDP のね 1% 枠っていう防衛費の制限っていうものも取っ払っていこうっていう流れ動きがある中、僕ら、どういった判断をすべきなのか、どういうふうに考えていかなきゃいけないのか、前回今回のねラジ歴ちょっと重たい暗い話になってしまったかもしれませんけれども、この大事な話をぜひ、皆さんがいろんな意思決定とか考えていくその時の補助線になってくれたら幸いです、来週はねちょっと軽い、バカっぽい話に終始したいなと思いますので、次回来週も楽しみに待っていてください、ラジオ歴史小話、お相手はリートンと
ソッシーでした。こんにちは、ソッシーです。皆さん、日々のニュースって理解できていますか？政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ、歴史背景やニュースの視点をラジ歴風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけどなかなか時間がないな、詳しい解説が欲しいなっていう方は、ぜひ各種ポッドキャストプラットフォームや Spotify などでラジ歴 新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね。